こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。橋本賢治による本書は、日本社会の格差拡大と階級構造の変化を野手として社会学の視点から最新の調査データで検討する新書です。前ん著で示した日本の階級分析を引き継ぎながら、2022年の調査を踏まえて、従来の一億総中流という自己像がすでに過去のものになっていることを明らかにします。中心となるのは資本家階級、新中間階級、正規労働者階級、旧中間階級、アンダークラスという複数の階級を手がかりに、雇用形態、収入、家族形成、性別分業がどのように結びついて格差を再生産しているかを読み解くことです。単なる感想論ではなく、統計に基づいて日本社会の現実を整理し、階級社会化がどこまで進んだのかを考えるための基礎資料として機能する一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一億総中流の崩壊を前提にした日本社会の再定義。本書の出発点は、かつて広く共有されていた中流意識が現代日本ではもはや現実を説明できないという認識にあります。著者は、1980年前後以降に進んだ格差拡大が一時的な景気変動ではなく、社会構造の変化として固定化したとみなし、その結果として日本は新しい階級社会に入ったと論じます。この見方の重要性は、貧富の差を所得分布の問題だけでなく、就業形態、教育機会、結婚や家族形成の可能性まで含む総合的な社会構造として捉えている点にあります。つまり本書は、格差が存在することを示すだけではなく、格差が人々の人生経路を長期的に分岐させる段階に達していることを示そうとします。社会を平等を前提に見るのではなく、階級の差異を基準に読み替える必要があるという問題提起が本書全体の軸になっています。次に、5つの階級で見る日本の構造と、その中で分断される労働者層。本書は日本社会を資本家階級、新中間階級、正規労働者階級、旧中間階級、アンダークラスという枠組みで整理します。ここで注目すべきなのは、従来の単純な中間層と労働者層の二分法ではなく、労働者層の内部に安定した正規雇用と不安定な非正規雇用の深い断絶があると示している点です。特にアンダークラスは、単に低所得であるだけでなく、雇用の不安定さ、社会的孤立、再就職の困難さを抱え、階級の再生産が起こりにくい層として描かれます。この構造理解は、貧困対策を個人の努力の不足として扱う見方を退け、労働市場そのものが階級を固定化する装置になっていることを示します。階級を職業と収入だけでなく、将来の見通しや家族形成の可能性まで含めて把握する姿勢が本書の分析を特徴づけています。さらに、アンダークラスの拡大が示す貧困の固定化と社会的再生産の断絶、本書で最も問題視されるのがアンダークラスの存在です。著者は、非正規労働を中心とするこの層を日本社会の下層に位置づく集団として捉え、単なる一時的な不安定就労ではなく、階級としての固定化が進んでいるとみます。ここで重要なのは、低賃金や雇用不安が個人の生活を苦しくするだけではなく、結婚、子育て、住居、貯蓄、教育投資といった生活基盤全体を弱体化させることです。そのため、アンダークラスは次世代に同じ条件を引き継ぎにくく、結果として社会の内部で再生産の回路から外れやすい層として現れます。本書はこの層の拡大を、労働市場の柔軟化という言葉で正当化するのではなく、社会の安定を損なう構造的問題として提示します。個人の努力で突破しにくい壁がどこにあるのかを考える上で最も現実的な論点の一つです。そして、性別によって分かれる階級経験と維持調整資本主義の視点。本書の特徴の一つは、階級差を男性と女性の違いと結びつけて分析していることです。著者は、収入や職業上の地位が性別によって大きく異なる現実を取り上げ、階級社会は男女共通のように見えても、実際には経験のされ方が大きく違うと論じます。ここでの焦点は、単に女性が不利であるという一般論ではなく、企業組織と家族制度が結びついた社会の仕組みそのものです。男性が相対的に高い収入や安定した職にアクセスしやすい一方で、女性は非正規や周辺的な就労に押し込まれやすい。その構造を著者は、家事調整と資本主義が重なり合った体制として捉えます。この視点は、階級問題を経済だけに閉じず、ジェンダー不平等が階級構造を補強していることを示す点で重要です。社会の分断を理解するには、所得格差と性別格差を別々に見るだけでは不十分だということを明確にしています。最後に、コロナ禍が可視化した格差拡大と対立の構図としての未来像。本書は、新型コロナウイルスの影響を、既存の格差を一時的に拡大した出来事ではなく、社会の深い分断を可視化した契機として扱います。 感染拡大期には在宅勤務が可能な層とそうでない層、雇用が守られる層と失われやすい層の差が際立ち、すでに存在していた階級差が日常生活の差として表面化しました。著者はこの事実を通じて、社会の危機は均等に訪れるのではなく、もともとの位置によって被害の大きさが変わることを示します。さらに終盤では、今後の日本社会が格差をめぐる対立をどう抱えるのかという政治的な関与にも触れますが、ここでも過度な予言ではなく、現実の構造から見た論点整理が中心です。コロナ禍を単なる感染症の記録にせず、社会階級の働き方や生活防衛能力を検証する材料として読む点に本書の現代性があります。結論として、本書は日本社会の格差や貧困を一般論として語る本ではなく、階級構造を統計的に捉え直すことで現代日本の輪郭を描き直す一冊です。特に正規と非正規の分断、アンダークラスの固定化、性別による格差、そしてコロナ禍による可視化という複数の論点を一つの枠組みにまとめている点が強みです。社会学に関心のある読者はもちろん、労働問題、教育格差、家族政策、ジェンダー問題を考える人にも有益です。読み物としての軽快さよりも、現実をどう構造化して理解するかに重心があるため、刺激的な結論だけを求める読者には向かないかもしれません。しかしその分、感覚的格差論に流れず、データに基づいて社会の変化を把握したい人には大きな価値があります。同種の新書の中でも、印象論ではなく階級分析を前面に出している点が際立っており、日本社会を考えるための基礎文献として位置づけられる内容です。ご支援いただける場合は、橋本健二ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。